8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、教会はちょっとしたブームに。神様、仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことなどお任せ、そして天ヶ杉ハーフマラソン終わってしまいました、次はどうしたらいいの、大城工業所さん。デリバリーを通して喜びと豊かさをつなぐデミック、つながるデミックのデミックさん。そして先週22日23日寄船寄せ甘いも奉納祭、ともに盛大に行われました。感謝感謝です。寄船寄せさんが支えてくださっています。 DJ は天ヶ崎寄船神社宮司の枝正介と、
上岸住職の広林光信と、
国安生学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。どうも、皆さんお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
いろいろと、まあ、その話はちょっと後ほど聞くとして、
はい、
実は、今週来週 と、キリスト教強化月間ということで、ビッグゲストが来る予定だったんですけど、はい、ポンさん、事情をお願いいたします。
はい、いや、事情、何の言い訳もございません。私の単純なミスです。
はい、どういったミスだったでしょうか。
頼んでおいて日付が違ってたので1日ずれてまして、はい、でもう全部打ち合わせも終わってるんですけれども、はい、お二人お招きしようと思ってるんですけど、はい、お二人とも、まあ、今日の収録の都合が悪かったということで、
は
い、
ああ、そうですか。はい、で、ジーザースはどんな懺悔の時にどういうメッセージが聞こえてきましたか。
はい、はい、もう
ジーザスから、
人生やっぱり油断大敵だなって、ありえないことが起こるんだなと思って落ち込んでいました。
うちのでも神社の近くにね、はい、キリストは、罪を許すから、
はいはい、壁にね、
はいはい、あれ、うん、ポンさん書いてあったんです
か。あれ、ポンさんですか。
あれは九州神社書いてある。九州、東北地方のねある教会があちこち書いてますよね。
あ、そうなんですか。
へ、はい、でもポンさんのフォローをするならば、はい、日にちが違ってることに誰もこのメンバーも気づいていなかったという、ことなので、ポンさんだけのせいではないので、
若狭さんも実はね、はい、もう26時思い込んではったんです
が、
は
い、
ですね、
収録の日と間違ってたんですね。
うん、僕はそれどころじゃなかったんですね、
うん、たまたまね、その26日はちょっと私あるゲストが招く日で、
はい、
それとちょっとごっちゃになってた。確かに
言い訳、言い訳、
全て後から思ったら言い訳。
これキリスト教で言い訳はどういうどういうふうに、
七大罪の一つですね。もう何の言い訳もいたしません。
ほら、は
い、本当に。
いやいや、もう。
また改めて、
はい、あの、ポンさんのメールのなんか、
ね、もう、焦りましたね。
行間から焦りが、うん、焦りが見えてくるみたいな、はい、もう、どないしようみたいなですね。
はい。
はい。ということで、で、また、お忙しい中、お二人なんか出張行かれたみたいで。
はい。あ、そうそう。
はい、江戸さんと、ポンさんと。
はい。京都までですね。
うん、はい、はい。
京神。JOC、はい、
京都信用金庫ね。
そうですね、
京都信用金庫
の、はい、若、
JOC、
ジュニアオーナーズオリンピック、
クラブね、
クラブ、フォーラムですね。
はい、
で、松山太鼓さんが、
はい、
京都のね、
はい、
禅寺の、
はい、
何寺でしたっけ、妙心寺、
日本を変える若者
100人、
観光大使も
ですね、
今ね、あの方が頼まれはって、
はい、
で、まあ、ちょっと宗教のこのエッセンスを、
はい、
この番組のエッセンスを入れたいなということで、
後半
で、ね、はい、で、広林さんが都合つかないということで、はい、まあ、急遽広林さんの代わりを僕がっていう話だったんですけど、はい、やっぱり真面目でしたね。
あ、
は
い、
番組風にはなりませんでした ね
番組風になりませんでした、
ね、
で、全て最後総括は松山さんがされる
っていう、は
い、我々前座、まとめはね、修
正、そ
のシート、
はい、どんな話題やったんですか。
その200人ぐらいが一応会場におられ
て、200人で、どこであったんですか。
中小企業のオーナーですね、
うん、場所ね、
場所
ハイアットハイアットオリージェン
ス、すげえ、
一生に一度しか入れないぐらい、
そうですね、そこであって、
はい、
200人を前に、
200人前に、
はい、で、京都信用金庫が主催、
京都信用金庫がバックアップされて、うん、
はい、
若手のオーナーさんをサポートしてる、
うん、はい、じゃあ老舗の若旦那とか、
そう、そうなんです、そうなんですよ、
強烈なもう視線で、すっごいもう睨みつけられて、もうガタガタ震えて、
へ、
予定しちゃった、ガタガタ震えながら喋ったのはどんな話題だったんですか。
もう覚えてないですね。もう頭真っ白。
裏前とどっちが緊張しました。
裏前裏前とはまた違いましたね。
あ、うん、何があるかと思う。
三つ、ま、
ふざけへんのです一切。ポンさん。
あ、それふざけられませんよ。
一切ふざけない。
オーナーですもん
ね。もうちゃくともう まともな受け答えしてはるんで、何回も腹が立って、普段こんな人ちゃうんですよ。
何回も何回も言ってね。
どないしました？やっぱり
そういやだから失業した時雇ってもらうんなんかな。
やっぱりこう、彼の力には弱いっていうことですかね。
そう、例えばね、その、社員を怒ってしまうと、はい、社員を怒ってしまう、これどうしたらいいかとかね、うん、そういう話、質問があったりとか、
は
い、
夢を語っても、その自分の社長さんがね、うん、将来のことを語っても、それなかなか伝わらないので、
う
ん、
そう、
どうしたらそれが伝わるんでしょうか。
答えやすそうじゃないですか、お二人、うん、そういうのお得意そうじゃない
です
か。
全然ダメでしたね。
いやだから答えは答えましたよ、答えは答えてるんですけど、うん、ただ、必ずふざけますやん、うん、それが全くなくて、だからね、あのラジオの雰囲気出なかったっていうのは、うん、松山さんも悪いかもしれませんけど、うん、それ以上のポンさんが
悪い
必死に僕は間でね、こういやちゃいますやんちゃいますやんとか言ってたんですけど、
ちょっと笑いを取ろうと頑張りはったのに、
頭がパニックになってました。
あ、そうなんです。
そんなことないと思
います。いやでも本当お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いい経験させてもらいました。
いい経験でした、ね、
また新しい道がこうね、この番組の方向性が。
でもその時のフォーラムに来られた方々がもしかしたら番組を聞かれる
か、はい、もう聞いておられるでしょうね、うん、202以上はね。
でもやっぱり松山さんの総括が良かった
っ全部そっち流されていた
から、ね、はい、はい、ね、あとまたね、うん、ぜひ呼んでほしいって松山さんおっしゃってた
の、う
ん、
この番組にもとにかくまあ、
うん、分かりました。
あの準レギュラーのはずだけど、
そう、全担当準レギュラーのはずやのに、はい、1年以上声がかかって
もうね、本当ね、いろんなですよね、いろんな方に
期待してくださってますよね。
いや本当いろんな方にね、はい、あのあれなんですけど、はい、
嬉しいことです。
明日からですね、はい、あのピッコロ劇場で、
はい、
あの前回 ね、
はい、この前
の
ね、
あのゲスト来ていただきました、はい、岩松亮さん演出の砂壁の部屋というお芝居がね、はい、
始まります、はい、
でちなみにですね、あの一緒にご出演された古川さんによりますと、はい、あの視聴表敬の時にこの番組の、はい、話題になったそうで、岩松さんどうでしたかって聞かれた時に、うん、はい、エネルギーのある面白い人たちで圧倒されましたと言っておられたそうで、
圧倒されました。
これあれでしょう、あの番組中じゃないんじゃないですか。
あ、
番組ではあんまそこまで我々エネルギッシュにいなかったと思うんですけど、
打ち上げでしょうね、やっぱり
懇親会打ち上げが
今週
すごい盛り上がりましたね。
過ぎたっていう噂を聞いたんですけど、
面白かったですよ。
誰かがね、誰かがおかしなことになってましたもんね。
ちょっと打ち上げの席にファンが2人ほど、
あとやっぱりもうそろそろ市長を呼びましょうかね、100周年ですから。
100周年いつまで、
100周年の
間に来年3月まで、
まあ、若狭君がちゃんとあれでしょ、依頼してくれるんじゃないですか、
うん、はい、
正式文章で、
はい、でも立場的に広林さんが一番言いやすいんじゃないですか、
うん、何言ってんすか。
でも関係は
ないですよ、江田さん
は。僕はその下からしか言えないですから
。何言ってんすか、
うん、でも関わり大きいですよね。
何で上からなんですか。
いやいや上からじゃない
です。いや俺言いますわ本当に、ま、面白い、正式文章で、うん、8時だよ神様とか下様とか言って市長あ若崎市長様とか言ってはい、すいません、
はいはい、10月27日木曜日から11月1日火曜日、はい、ピッコロシアター大ホールで、はい、砂壁の部屋上演されます、はい、ぜひ皆さん、ね、はい、見に来ていただければと思います。
はい、はい、
というわけで、芸術の秋の後はイベント続きの秋ということで、
いや本当、はい、
江田さんが
どうでしょうか、
はい、たくさんありましたね、
だいぶ疲れ取れました、
はい、逆算できますね。まずは、はい、甘いも奉納祭、はい、先だって23日の日曜日に行われました、はい、今年はね、甘芋が豊作やったんですかね。でね、あの、皆さんそれぞれ慣れとかられてるので、例えば焼き芋も美味しかったっていう評判でしたね。これ無料で配られてますね。
うん、
で、あとは、
焼き芋焼く役割ですね。
パークセンターの、まあ、その方、去年から来てくださってるんですけども、今年は完全慣れておられて、神事が終わった頃にはもう何十人かに配れる状態にしてくれた、
うん。ああ、そうですか。
バッチリですね、ここ結構行列なんですよ。
おこわにな
るんですから。やっぱりただに弱い。強い弱い。
じゃあ、慶新人会の出し、はい、まあ、出されるものとどっちが人気なんですか、
やっぱりただですからね、あっちはね。でもね、慶新人会のものも早めに売り切れてましたね。
あの、売り切れるんで、真っ先にみんな、慶新婦人会さんの中華おこわとか芋ご飯に並びはるんですよ。
そちらに行かれるんですか。
で、並んでるその列に、その焼き芋を、うん、どうぞ、どうぞ、どうぞって配ってくれはったり。
あとは今週初めてカレーライスが、
うん、あ、カリー
カリーデラ
カリーデラのプログラム見ましたよ、うん、なんか、はい、
ね、はい、 そういうことでありましたね。
あと、その田学園の女性、
あ、女子大学さんがですね、うん、キャラクター、甘いもキャラクターを作ってくださいまして、うん、その命名式があったんですね。名前をね、つけようということで投票されて、
何人になりました？
天野妹子。
はい。
天野妹子ですね。天野妹子、天野妹子でした。はい。
あ、それとかけてあるんですか。
すげえ、天野
妹子。続きましてですね。
めっちゃ受けた。
はい。これ、大受けやったんです。あのね、尼崎一センスのある若狭くんが、パッと見て、うん、これしかないじゃん。これしかないと思うけど、で、どうかじゃんとか、
で、ちゃんと、儀式でやったんですか、命名
式。ちょっと知りません、私。
やったか。あ、違うんですか。
やりました、やりました。
お芋がもらえたみたいですよ。はい、たくさん大きなお芋がもらえる。
天の芋
で、10月22日は寄付寝寄せ、もういい、はい、10月22日の寄付寝
寄せ、
寄付寝寄せ、はい、はい、こちら120人お越しいただきまして、
そんなにたくさん集まりました、
はい、諸教さん、襲名が決まった三教さんが、まあ、まだ来年秋なんですけど ね、一生懸命頑張ってくださって、ね、楽しい時間を過ごすことができました。2日間ともまさみさんお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。
お邪魔しました。
で、あとはですね、ハーフマラソン、もう時間がないので割愛でいいですか。
いやいやいや、ゆっくり喋ってください。
それ次回にしましょうか。っ、うん、もう相当ね、もう、
そうか、
ね、だってもう職業みたいに頑張ってらっしゃいましたからね。1
年ぐらいね、
1年半ぐらい。もう
2年半、
はい、そうなんですか。
ということで、ハーフマラソンにつきましてはまた後ほど、
何位だったんですか。
はい、後ほどか来年か来月か来週か、
なんか、
は
い、いやいや炎上したっていうの、うん、
来週かね。消防か、はい、はい、
とりあえずお疲れ様
でした
。いや、本当お疲れ様でした。で、来年もやるんでしょ。
それは OK と言えませんね。
あ、そうですか。
OK とは言えないですね。
はい、
分
かりました、
はい、そしたら今から PK の話をします
ね。はい。
はい、ですね、今週はい、今週はですね、宗教性爆発の映画をご紹介するということで、以前もね、ちょっとお話が試写会のご応募の時に、はい、プレゼントの時にお話ししましたけれども、
ご応募多数ありがとうございました。
はい、10月29日から公開される映画 PK、 留学先で悲しい失恋を経験し、今は母国インドでテレビレポーターをするジャグ。ある日、地下鉄で黄色いヘルメットをかぶり、大きなラジカセを持ち、あらゆる宗教の飾りをつけてチラシを配る奇妙な男を見かけました。チラシには神様が行方不明と書かれておりまして、ネタになると踏んだジャグーは、その PK と呼ばれるその男を取材することに。この男は一体何者なのか、なぜ神様を探しているのか。しかし彼女が PK から聞いた話はにわかには信じられないものだった。驚くほど世間の常識が通用しない PK の純粋な問いかけは、やがて大きな論争を巻き起こし始めるというインド映画の ね、
でね、私実は昨日よく見
たんですよ。そうなんですね。じゃあホットなとこですね。
でもね、2時間半長い、
長い。よく寝ないで。
いやー、途中ちょっと寝てました。
踊ってるところ早送りしてるよね。
いや、でも踊ってるところがいいんですよ。ね、マフィアの頭が踊る。
あれ面白かったね。面白かったね。
マフィアの頭があんなに明るく歌い踊るという。ね、はい、
ね。インド映画の素晴らしいところですね。ね、
うん、2時間半なんですけど、でも意外と。
早く感じましたね。
そう、長くは感じないんです。
話が違うじゃない。
寝てたはず。
2時間半長いってなかった。
聞きたいんやけど、PK ってどういう略なんですか。
同点の時にやるやつです。
それサッカーのね。
サッカー
のね。サッカーのね、PK ね。
同点やね。はい、何言ってるか。
PK これ言っても大丈夫なんですかね。はい、酔っ払いっていう、
ああ、はい、あ、そっかそっか、
うん、はいはい、意味の単語なんですけれども。
映画で、
どう意味？英語でなんて言うんですか、PK って。
パーキング、
その辺はすみません、いいと思います。
はい、誰も強い人
誰も強くない。
お客様なんか乗られませんか。
ちょっとね、言動が変なので、酔っ払いっていう風に周りから言われてて、はい、はい、で、ね、PK っていうのが彼の名前として定着してしまったという人なんですけれども、はい、皆さんご覧になったということで、はい、いかがでした。
いや、もうね、いろんな要素が含まれてて、ね、すごいなっていうのと、やっぱ構成っていうか流れがようできてるなっていうか、このアイデアってすごいなっていうのは正直思いましたね。
うん、
で、あとそのインドの宗教事情っていうのもすっごいこうなんか現れてて、うん、あ、なんかすごいなと思いました。
は
い、
インドであんなに宗教が、うん、 こう多彩というか多種多様に、
やっぱり多神教の国ですからね、特にヒンドゥー
ね、何かと思ってたら、
ね、いやもうすごい、
キリスト教もあったし、
はい、もうあの、あれです、イスラムもあったし、シーク教はあるし、もう本当それぞれが、なんか面白かったなと思いますね、
どうですかポンさん、一番最初に見られましたけど、
やっぱり江田さんもおっしゃってましたけど、主人公のね、名前が
PK
あのじゃなくて、彼女ね、
あ、彼女ね、
シャルマさんね、
はいはいはい、ジャグー役の、はい、
これが素敵なんですよね、最初からね、もうずっと見に行ってしまってましたね、
めっちゃキュートでしたよね、あのヒロインがね、はい、
そういうこと聞いてないんですか、
いやですか、彼女の恋愛、
それも大事ですよ、
恋愛物語のような気がしたんですけどね、
最後感動やもんね、
だから宗教的な理由で、結婚を諦めよう、そうする教祖様がのね、アドバイスがあって、
しかも本人は宗教的なとか国籍的なことはあんまり重視してないのに、周りが家族がダメって言って、
そうですね、教祖様に言わせるみたいな感じですね。
でもね、最初にちゃんと字幕で、私たちは決してどの宗教もどの信仰者も暴徳はしてませんみたいな、ちゃんと書いてあって、あ、なんかいや、よっぽどなんか、あの、なんか、ある、含んだんかなという感じで、ね、から、なんか本当に、
それ書くってことは、そういう誤解を生むかもしれないシーンがあるってことですもんね。
でも現実になんか、ヒンドゥーのあれは、なんか、はい、上映禁止みたいな。
そうなんですか。
あ、なってたんですか。
書いてあるでしょ、はい、
ヒンドゥー教の流れを組む同志様が、敵みたいなね、
なんかそんな感じでしょうね、
位置づけでしたからね、
はい、
でもいろんな宗教を見れて面白かったですね。
いやでも本当にすごいですよ、
まあ、極端にはしてあるけどね、
神道はなかったですよね、そう
そう神道なかったですね、ただあの面白いなと思ったのは、このね、PK が、違う星からやってきて、で、
宇宙人
ね、インドでさまざまなものを見る中で、あらゆるものがその初めているものばっかりですよね、
全く知らない、
だからその生まれ育った環境ってすごい大事なんだなっていうのを、みんな感じてて、で例えば宗教心っていうのもおそらくその宗教を意識してなくても自然と育つ環境の中で身についてくるんだろうなっていうのは、
そうで
しょうね、やっぱこの場所でこういうことはしていけない、お賽銭のところにここにお金があるからっていう
意思に
あの入れた分持って帰るんだっていうのは確かに、ね、そういう宗教心がなければそれは当然の行為かもしれないけど、
だってお金払って 願うべきことが叶わなかったら献金でしょうみたいな、
返せ
当然だろうみ
たいな、あと宗教が違ってもお供え物、ね、あのワインをね、イスラムに
も持って行って怒られ
みたいな、
ね、いやまあ、とにかく面白いですね、その各宗教によって違う、
そう、彼の中では同じ神さんなのに、
うん、ね、そしてその掛け間違いをしている、そのなんて言ったかな、掛け違いっていうかね、電話に例えて、あれもよかったな、
なんかこの宗教でこれが常識って聞いたから、これがこの国のこの町、星の常識なんでしょって思ったら、同じ人間なのに宗教が違っただけで全然違うっていうのがね、
このなんていうか今回いろいろ、まあね、これまで牧野さんに宗教性のあふれる映画を紹介していただく中で、なかなか宗教的な素地がないと楽しめないなっていう映画が多かったんですけど、今回これに関しては、そこまでの難しさはないかな、
難しさないね、
って思いますよね、この番組聞いてくださってる方やったらそれなりに分かるかなっていう、
ただインドのそのなんて言ったらいいかな、宗教事情をしちょっとでも情報入れとったらもっと面白いと思いますね。本当に、
それはどういう情報ですか。
いやですから、まあ、ヒンドゥーが中心ですけど、イスラムあって、でインドとパキスタンとの関係っていうのは、結局はヒンドゥーとイスラムっていう、そういう対立の中での、排他主義的な、その寛容性が失われてきてるっていうところの中で、でテロが起きとか、そういうところの中で、そういうところの中で見ると、もっとすごいテーマだなと思いましたね。
で結構新興宗教にハマる人の思考回路を
見事に具
現化した感じでしたよね、
だから最後は恐怖とか、そういう
不安とか
っていうところっていうところね、
それをこの PK がちゃんと理解して、 地球の人たちに説明するってい
うところはね、
うん、すごいなと思いました。
一つのレトルトしたらあれですよね、あの奥さんが病気ですと、うん、私はどうしたらいいですかっていうことの質問に対して、うんうんうん、同志さんは、うん、あなたは何万キロも離れてる
ヒマラヤに行ってみ
たいな、何千キロか離れてるところに行って祈りなさいと、うんうん、それに対してその PK が、その病気の奥さんを置いていくのか、うん、あなたがすることは、奥さんの面倒を見ることだ、うん、そういう、なんでそういうことがあなたは言えないんだ、うん、だ神様はなんでそういうこと言ってくれないんだっていうことを、ね
うんうん、それ神様は間違えてんちゃうのみたいなね、
まあ、基本的に神の愛というかね、うん、それは純粋になる、逆に自分の子供に親に例えてね、うん、自分の子供にそんなこと言うわけないと、うん、純粋にやっぱりそこの中でこの我が子が可愛いという、うん、そういう中での神の子なんだろうみたいな、すんげえ問いかけで、うん、もうびっくりポンでしたね、うん、考えされました、うん、
あとはあのラブストーリーとしてもね、うん、あの秀逸なので、
う
ん、
そうそう
結構、ね、私は泣けたんですけど、
最初あのテープレコーダーをねなぜ持ってるのかっていうのが、うん、本当ね、あ最後に謎が解ける
というですよね、うん、
ちょっと不思議な、
でもまあなんかね、私この主人公が私は、うん、あのミスター・ビーンの
イメージがね、
どうしてもだからイメージができて、
そうやね、
あの目、だからきっとうまくいくとの次の、うん、同じ監督で、
そうですね、
これすごいなと思って、
これどんな人に見ていただくのがおすすめですか ね、 ね、 かね、
あやっぱりね、うん、なんて言ったらいいかな、あのいかに宗教と生活が密着してるかっていうのと、うん、であとやっぱりどうなんだろうな、なんか常識にとらわれてる人が苦しんでる方は見たら、うん、あこういう生き方って面白いなっていうのはおすすめかな、う
ん、
はい、
なんか今迷ってはる人にはちょうどいいかもしれないですね、なんかいろんなことで、ねうん、悩んだり迷ってる人には特にいいかもしれない、
なんかヒントが、ね、与えられるでしょうね、
そうですね、
はい、
でまあどうですか、うん、この映画から学んだことってどうでしょうか、おっしゃりずつ
もう次行ってください
あ、そうですか、うん、いいよ、
ま、あ、まあ、時間あるの、あ本当、はい、そしたらまず、ポンさんから
なんかその、ね、神様二人いるっていうシーンでありました、うん、書いてあるんだけど、
ありました、
で一、うん、人はまあ本当の神様で一人は偽物のっていう、うんうん、面白いなと思ってね、うん、そういう発想が、
うん、その書き間違いのやつで、
書き間違い
の書き間違いというか、まあ基本的にその預言者っていうか、うん、そういう伝えていくやつ人っていうか、うん、そうでしょうね、う
ん、だからこの映画はそういうふうにこう茶化した部分と、まあ、本物もこう、うん、あるんだみたいなのを伝えてる両面性がすごく分かりましたっていうか、うんうん、そこが、
うん
いいなと思いましたね、
うちはね、あれですね、息子がたまたま同じタイミングでソファーに座ってたので、ほぼ見たんです、はい、結構笑ったりとか楽しんでましたので、中学2年生3年生ぐらいでも楽しめるかな、
いや、うちの小学校4年生の息子が
最後
全部見てないですけど、うん、けど大笑いしました、
あ
小学4年生でもやっぱり笑えるんだなと思いましたね、
はい、映画 PK 10月29日より大阪ステーションシティシネマほか全国の映画館で公開されます、
これはヒットするかもしれませんね、
うん、
いやだって全世界でもう驚異の100億円突破ってすごいです ね、う
ん、やっぱりインド映画すごいですね、
はい
はい、
はい、それでは、次行ってみよう、
教えて神様仏様、このコーナーでは宗教にまつわる疑問に宮司住職牧師の皆さんにできる限りお答えいただきます。ラジオネーム愛と平和を歌う超五流ミュージシャンさん、
こんばんは、
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 駅に落とされていた花束を譲り受けて両親にプレゼントしたというエピソードが昔の放送でありました。よく考えるとこれは拾得物で警察に届けなければならないのではとひねくれた気持ちが出てきました。それともこれぐらいなら罪にならず神様仏様は許してくださるのでしょうか。宗教者の皆様の見解を教えてください
これすいません、こんな話しました、
もうね300回にもなると
記憶力がないんで、ね、ですいません、ね、愛と平和を歌う超五流ミュージシャンの方、うん、あの公開収録とかよく来てくださるんですよ、もうね、なんか雰囲気が私大好きで、は
い、あのポンさんの目の前にベタっとくっついて
た、そうなんですよ、
あポンさんファン
声が揃った、はいはい、で、こういう場合の、はい、こういい話のエピソードなんですけど、うん、よくよく考えると、うん、社会的ルールにのっとると拾得物で、うん、じゃないのっていう話なんですけど、うん、
当然ね、
うんうん、
まあ本当ひねくれてますよね
落ちていた花束、
どうでしょうか、ポンさんファンですからやっぱ最初答えていただかないと。
こんな話が、ね、はい、あるんですかね。
あったんでしょう、ね、きっと、はい、うん、
まあ、普通花束買いますよね、その落ちてた花束を両親にあげないですね、はい。でも本当この世のルールと宗教のルールって特にないと思いますけど、うん、やっぱりこの世のルールがに乗っ取るのが、
うん、
ね、
うん、
でもね多分ね、私これ、うん、駅に落とされていたっていうことなんで、例えば送別会とかお祝い会でもらった方が、うん、
もらった方がね、
もらった方が、うん、
持って帰るのが
多分ね、持って帰るのを邪魔くさいと思って、ね、駅のベンチに置いてたり、う
ん、あ、よくあります、あの、
そんなしゃあるんですか、
誰がですか、するわけないじゃないですか、
びっくりした、
もらって持って帰れないっていうの
は、ああ来た来た来た来た、ああ怖い怖い。
これでもね、なんかちょっと記憶がちょっとあれなんですけど、うん、花束落ちてたのを駅員さんに言ったら、うん、もう多分あれなんでお持ち帰りいただけますかみたいなことを言われて、
だってもうだって
それをご両親に
手続き取ってたら、ね、
うん、
でご両親に渡したらすごい喜ばれたっていう話やったような気も今してきました。
あれがしたよね、それね、
うん、ちょっとすいません、記憶は怪しいんですけど、うん、
でも結局はその無駄に、無駄にしないっていう点からいくと、なんていうかいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん
うん、だって多分警察に行っても預かってくれないと思うんですけど、
ね、あのお金でね、前生徒に質問したことで、いくらだったら警察届けますかって、これ1円でも10円でも本当は届けないといけないんですけど、結構多いのが1000円っていうの
が、小銭は届けない、
小銭だったらもうもらっておくみたいなことですね、
うちも時々境内に落ちてますね、小銭が、
お賽銭じゃなく
てお祭りごとか多いですね、
あ、
はい、それはね、まあ、全てお賽銭と処理しますよね、
はい、あの気をつけた方がいいですよ、
落としはってな、入れ間違いあったからとか、
ね、どっかから来ますよ。
そうそう、あ、でもなんか昔、はい、あの博物館とかで仏像が置いてあって、うん、その前にお賽銭代わりに置くと、うん、ややこしいって話は聞いてます
、ややこしい、
お賽銭扱いじゃなくて拾得物扱いとか、なんか、
あ、そうなんですか、
法律的にはなるかもしれない、
ね、だって博物館とかそういうところに落ちてる状態です
か、その方にとっては鑑賞物じゃなくて礼拝の対象だったんでしょうね、
うん、だからご勘弁をみたいな話を聞いたような気もしますね、
そっか、
はい、拾った、今ディレクターからですね、拾ったもので皆さん猫ババしたことありますかっていう、
猫ババか
ないな、
なんか笑ってますよ顔が、
前ね、こう道に落ちててね、うん、なんかものすごいこう札束みたいな袋が落ちてたんですよ、
はい、
袋というか紙束みたいな、うん、で、開けてみたら、
うん、
ジャバ見てみろみたいな、騙しよくそんな、これ絶対札束やと思って、そのまま警察には持っていかずに開けてから持っていこうと思って。
広瀬さん、なんかありますか。
いやー、ないですね、拾ったもの。猫ババ
猫ババこれあっても絶対
奥さんのハートとか
モントさんの悲しい気持ちとかそういうのを拾って猫ババとかしませんか。
なんでそこに行くんですかね。
ごめん、無理があった。
いや、江田さんは、
もう分からない、分からない。
もう人の心をわしづかみにして、ね、猫ばばして
るかもしれない。
今週のこの番組は、大城工業所さん、デミックさん、貴船寄せさんが支えてくださっています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お坊さんと神主さん、牧師さんに聞いてもらいたいお悩みなどがありましたら、またお便りをお待ちしております。
はい。ということで、また来週も、ゲストなしの
レ
ギュラー陣ということ で、
ね、申し訳ございません。
はい。ということで、はい、すいません。最後、すいません。はい、ちょうど、
ね、キリスト教月間だったんで、はい、アーメンでいきましょうか最後ね、
はい、ハレルヤでいきましょうか、すいません、はい、うちの、はい、小学校4年生の息子がですね、はい、今日スタジオ見学に来てますんで、
はい、
最終コール、はい、パパの代わりにやりたいということですんで、は
いはい、お名前言っていただいてから、はい、最終コールお願いします。
3年生と、
はい、
2回目の登場です。
2回目の登場です。
お名前は、
お名前はひろばやしえおんです。
はい、はい、じゃあ、はい、どうぞ。
それでは来週水曜日夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ、神様、
仏様。えおんくん、ええ声ですね。